高山俊吉気分青信号。
こんにちは、車の運転、飲酒運転の話をします。ご承知のように千葉県八街市で昨年6月に小学生の列に飲酒運転のトラックが突っ込んだと、で子どもさん方5人が死傷した事故で、自動車運転死傷行為処罰法の中の危険運転致傷罪に問われた運転手に千葉地裁は懲役14年の判決を言い渡しました。3月末のことですけれども、今週この話をしたいと思います。裁判長は被告人の運転に臨む態度は最悪であると、強い非難に値するということを判決の中で言いました。どういう事件だったかをもう一度確認してみましょう。昨年の6月の午後3時過ぎ頃、市内の市道で時速約56キロほどでトラックを運転していて、その際アルコールによる影響で居眠りをした。そして下校中の子どもたち5人をはねて死傷させた。2人が亡くなった。重い脳機能障害を残した子どもさんもいた。判決は被告人が常習的に飲酒運転をしていたということを言って、そして遅くとも2020年頃から、つまり事故が起きた前年から勤務中に飲酒をするようになったという認定をし、そして配送先から戻ったり、あるいは帰宅をしたりするという、そういう際にも飲酒運転をしていたということを指摘した。で、酒臭いということを取引先から言われて、上司から被告人は注意を受けていたけれども、自分は事故を起こさないから大丈夫だというふうに思い込んでいたと、そして飲酒運転を繰り返していたということを認定して被告人を批判していました。この事件で飲酒運転の危険性ということがまた改めて多くの方々から指摘されて、どうすればよいのかというような議論が行われました。被告人は高速道路のパーキングエリアに停めた車の中で220ミリリットル入りの焼酎を飲んだ。その直後に運転を開始したとしていたというんですね。この事件でつくづく私が感じますのは、飲酒運転を防ぐことにもっと力を入れなければいけないということです。私は機会あるごとに言っているのですけれども、それは飲酒運転、酒酔い運転をしたドライバーを重く処罰することによって実現する、危険な飲酒運転を阻止するということはそれほど確実ではない。重く処罰したからといって、それじゃあ自分は運転をやめよう、飲酒運転やめようというふうにそれほど思わない人たちがいるということなんですね。一般の人は飲酒運転あまりしません、全くしないと言っていいでしょう。お酒は非常に飲むことが好きな人でも飲酒運転はしない。 これはほとんどの方の言えば確信に近いものだと思いますけれども、その一方で、飲酒運転をどうしてもしてしまう人、あるいは飲酒してしまう人、飲酒することをそんなにこう抵抗なくやってしまう人というのがいます。でその多くはアルコールに関する疾患を持っている人です。病気を持っている。アルコールを飲まないではいられない人と言ってもいい。でそういう人たちに対して処罰を重くすることが有効な阻止原因、阻止要素になるかというとあまりならないんですね。で統計を取ってみましても、飲酒運転を処罰する厳罰化の傾向というのがこの20年間ほどの間ずっと行われてきているのですけれども、まあ、それによって飲酒運転は減ってきてはいるものの、減りなずんでしまっている、あまり減らない状態になっているというのが最近の傾向です。その理由は、私はやはりそういうアルコールに関する疾患、病的要因があるからだろうと思っています。さてそういう場合にどうするのかということが問われます。断酒会とかアルコール依存症の治療機関などに行かせるようにしようとか、そういうことが対策だとも言われていて、それはそれで私も一定の効果あるとは思いますけれども、決定的な方法にはならない。決定的な方法というのは何かということをやはり考える必要があると思います。で私のところに酒気帯び運転で免許が取り消しになりそうなんだけれども、なんとかならないかというような相談に来る人もいます。公安委員会というところは酒気帯び運転とか、あるいは酒酔い運転とか、いわゆる飲酒運転に関しては極めて厳しい姿勢をとっているという話を私はするのですけれども、なんとかならないかという質問をする方は少なくないですね。割と安直に考えてるんだろうかという気もしますけれども、さて、ここの例についてはいろいろ事情がある場合もあるかもしれませんけれども、他の道路交通法違反と違って、例えば速度を出さざるを得なかった事情があるとか、一時停止をどうしてもできなかった理由がこういうこととしてあったのだとか、そういうこの弁明がいろいろ考えられる余地はあるのだけれども、お酒を飲んで運転せざるを得なかったという理由というのはほとんどないと言っていいですね。お酒を飲んで運転することを合理化できる要因というのはほとんど考えることができない。でも運転をしてしまういうことですね。で私は何をもってこの危険な飲酒運転をなくするかという決定的な方策は、やはりインターロックしかないと思ってるんですね。インターロックというのは、酒気を帯びてしまった時には車が動かなくなってしまうということです。車が動かなければ飲酒運転はできません。本人がどんなに泥酔状態で10メートル走らせることもできないぐらいでも走らせてしまうということは、キーを入れてエンジンをかけてアクセルペダルを押すことによって、ブレーキペダルを外してアクセルを押すことによって動き出せてしまうわけですから、恐ろしい状態がこの道路上に現出する。しかしインターロックにすれば、酒気を帯びている、ドライバーが酒気を帯びているということが車に感知されると、エンジンがかからなくなってしまうという構造ですから、これほど安全な方法策はないんですね。こういう提案をすると、それはなんとか弁法を講じて、弁法といっても何があるのかということになるんですが、運転開始するところまではお酒を飲んでない人に開始させて、どこかで運転をすり替える、運転者が切り替わるということをすると免れてしまうのではないかというようなことを言った人がいますけれども、まあ、そんな ことが一体できるものかということもありますけれども、仮にできたとして、その法の訪問、法の網をくぐる、かいくぐるものが出てくることがあるかもしれないとしても、基本的にインターロックによってお酒を飲んだドライバーの言うことを車が聞かなくなるということにすることは、飲酒運転を決定的になくする方策、それこそ黄金の方策だとさえも私は思っています。なぜこのことが日本の警察は、日本の警察はどうしてこのことを承認して推進しないのだろう、不思議でしょうがないというふうに私は思っています。人を信用する、人をドライバーに重い処罰を伝えて運転を、飲酒運転をやめさせるというのは、ある種ドライバーに対する信頼に成り立つ論理かもしれません。私はドライバーを信用しないという言い方をすると非常に何かこうどぎつい表現になりますけれど、病的要因などがあって、ハンドルを握ってしまい発進をしてしまう人がいるという状況については、それは冷徹に考えていかなければいけなくて、動かなくすると、車が動かないようにしてしまうということで対応するのが、危険を絶対に発生させない方法だと私は確信をします。諸外国では実際にもう導入されて実行されているという状況にあるにもかかわらず、日本の警察はこれを進めようとしない。私はそれを強く批判したいと考えています。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。